ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、初中お見舞い申し上げますと言いたいところですが、暦の上では立秋を過ぎまして、立秋を過ぎると残暑お見舞い申し上げますというのが正しいそうです。ということで改めまして残暑をお見舞い申し上げます。残暑と言いながら非常に暑い日が続いておりますが、皆様熱中症などにならずに体調を崩されないように頑張っていらっしゃいますでしょうか。さて、7月頭にありました豪雨災害から約1ヶ月半が経ちました。この豪雨災害で亡くなられた方々のご冥福を改めてお祈り申し上げますとともに、被災された方々のに対しまして、お見舞い申し上げます。倉敷市内ではですね、真備町の被害が非常に甚大であったことが非常に記憶に新しいところでありますが、岡山県内、倉敷だけではなくてですね、岡山とか総社、高橋、あるいは矢掛、いろんなところもほとんど県内全域と言っていいぐらいの感じで、いろんな被害が出ていましたし、お隣広島県でも結構、大変だったようではあります。まだまだ復興復旧が、道半ばと言っていいんでしょうかね。まだまだ、先が、長いかと思いますが、しっかりとですね、元に戻っていくように、皆さんで力を合わせて頑張っていければなと思っております。さて、まあ、豪雨災害の後も、毎週のように台風が近づいてきていますみたいな、ニュース台風情報が、よく耳にしますし、今週も台風が九州方面を通過しました。今年の台風ってなんか非常に不思議ですよね。今回台風12号というのがですね、東日本からやってきて、東から西へ抜けていって、九州方面を今度南下して、沖縄方面からまた西に向かって中国大陸の方に向かっていたという台風があったのを記憶されているかと思います。台風っていうのはだいたい南西方向から北東に向かって動いていくっていうパターンが多いかと思うんですが、今回の台風12号の動きを見てるとですね、今までの常識っていうのはなんか当てにならないなというのがすごい感じました。まあ台風自体はそんなに大きいわけでもなく、影響は大して出なかったとは記憶はしてるんですが、これから先はもしかすると台風が、東から西に、向かってやってくるのが当たり前だったりして、北から南に降りてくる台風もなき西もあらずということなんでしょうか。はい、まだこれから秋に向けてですね、台風シーズンというのは長いこと、続きますから、皆さん台風があった時はですね、しっかりと情報をキャッチしてですね、安全に、お過ごしいただければなと思っています。で、まあ豪雨災害の時もそうですし、まあ台風の時もそうなんですが、やはり情報っていうのはとても重要ですね。東京から発信されるやっちもね情報はどうでもいいんですが、やはり地元の情報っていうのはとても重要だなというのを今回つくづく感じました。まあそんなわけで、我が家というか、我が家では某603kHz が主にかかっているんですが、私の車の中では 82.8MHz がかかっております。はい、ぜひともですね、地元の放送局の地元の情報をですね、しっかりキャッチしてお過ごしいただければなと思います。今回の豪雨災害でも FM 倉敷さんとかですね、倉敷ケーブルテレビさんとかの情報はすごいなんかリアルで、なんかどんどんいろんな情報が伝わってくるのをつくづく感じましたし、やっぱりですね、危険が差し迫った時にいかにその情報を早めにキャッチして適切に行動するかっていうのはとても重要だなというのは思いますね。やはり岡山県内ってなかなか災害に今まで、見舞われたことがないっていう方変なんですが、大きな災害にあったことがないという状況もあってですね、今回の小田川の氾濫にしてもそうですけども、自分のところは大丈夫だろう、先月も伝えましたが、自分のところは大丈夫だろうか、我が家は大丈夫だろうというのが結構ですね、そういう根拠のない 自信というか根拠のない理由をもとにですね、大丈夫だろうと思ってしまうパターンがやっぱり多いと思うんですが、先ほどの台風もそうなんですけども、常識というのはやっぱり当てにならないということを少し念頭に置いておく必要があるのかなと思いますので、これからもですね、台風シーズンだけじゃなく、やがて起こるであろう、南海地震とかですね、いろんなことにですね、何かあってもすぐ対応できるような準備っていうのは必要なのかなと思っておりますが、皆さん、地震とか台風の時に備えた準備はできているでしょうか。はい、私もなかなかできているわけではないですけれども、やはりですね、先ほど言ったように、情報をキャッチ、できる体制はしっかり整えておいた方がいいのかなと思います。で、先月の放送でもちょっとお伝えしたかと思うんですが、今回の豪雨災害に対して、災害派遣でいろんな町からいろんな人が来て、自衛隊もそうですし、いろんな町の行政の職員さんが来てですね、いろんなお手伝いをしてくれています。現在も続いているかと思います。8月の頭にですね、愛知県チームとしてですね、大学時代の後輩がやってきまして、真備町に1週間入っておりまして、やっぱり現場を見てると大変だなというのをお聞きしました。なかなかいろんなところから、いろんな支援の手が差し伸べられているというのは本当にありがたいですね。私も時々市役所の前とか市役所に寄ることもあるんですけど、市役所のどちらかですかね、西側の駐車場になるんでしょうか、京都市のゴミ収集車がずらーっと並んでる姿を見てですね、いや非常にありがたいなと。なんかやっぱり人間生きていくには助け合いがとても重要だなということを感じました。私もなかなか人を助けることができているかどうかは分からないですけども、やっぱり人は持ちつ持たれつで、やっぱり助け合って生きていかなければ生きていけない動物だと思いますので、やはり、目に見えないところでいろんな人に助けられている、常にそういう感謝の気持ちを忘れずにね、頑張っていきたいなと思っております。で、豪雨災害から先ほど言いましたが約1ヶ月半は経ちましたが、私の知っている限りでは引き続き倉敷の市役所ではですね、職員の皆さんが、災害時の非常時体制ということで、勤務を続けていらっしゃるということをお聞きします。私の、後輩の市の職員も、そういう現場で、付きっきりになっていて、なかなか休みは取れないということは聞いておりますし、そういう人たちがいるからこそ今の何と言いますかね、普通の生活が成り立っているということにもやっぱり感謝をしたいなと思っております。はい、で、豪雨災害に伴ってですね、和集山スカイラインが、崩落しまして、道が、一部なくなってしまったところの復旧ができないということで、9月にある予定だったトライアスロン大会が中止になったということも先月お伝えしたかと思います。去年は台風で中止になって、今年は豪雨災害で道が、なくなってしまったから、中止ということで2年連続で中止になりました。さて来年はあるんでしょうか。いやでも小島のスカイラインが復旧するかどうかがわからないですね。はい、優先的に何事も優先順位というのは必要ですから、そのまずはやっぱり真備町とか生活に、直接関係するところが最優先だと思います。まあ、和集山スカイラインが全然生活に関係ないというわけではないんですけれども、やはり優先順位動的からな判断からするとまだその優先順位が高くないのかなとは思いますが、将来的に和集山スカイラインが、復旧してですね、またいつものコースでトライアスロンができればなと思っております。というわけで今月もあっという間に約10分間が過ぎようとしております。はい、熱中症にならないように皆さん気をつけてお過ごしください。かくいう私、現在熱中症のような症状で、バイクの前に座っておりますが、はい、皆さん、体調管理、水分補給、塩分補給をしっかりしてですね、楽しい夏休みをお過ごしください。はい、夏休みあと2週間ほどですよ。宿題残ってる皆さん、しっかり頑張りましょう。ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。